フェザースターの箱舟。
お疲れです。
お疲れです。
なんか決まら
ん。決まらんな。ずっとやで今日。
シラフやと、ね。
お酒飲んだ方がいい。
あそこです。
キャンです。
ラッテンです。
明日もゲーです。よろしくお願いします。
はい、明日もゲーでございます。よろしくお願いします。いやーね、うん、本当に。
お久しぶりです。
久しぶりね。ね。
お久しぶり。
本当にでも。
でもね、今日もね、僕ね、ちょっとね、見てください。
あ、コールテンじゃないですか、それ。噂の。
お決まりの。
コールテン。
最近の流行り。
コールテン。
コールテンと胸肉。はい、うん。
コールテンってなんやねん。コーデュロイやつって。
ほんまに、ある世代の人はみんなコールテンやから。
そんなことないですよ。
ほんまに
両方あるでしょうよ、
ね、でまたあれで X に載せんねんで村枝村枝
でまたなで俺なんかいじめられたみたいなそれ載せん
ね
ん
コールテンって
それ初期の発展やでそれその手口
ほんま初期点やであ
のそんな生まないからいいけど
あの初期点で思い出したんですけど、
はいはい、それで思い出すのって何だ、はい、
この間ねテレビ見てて、うん、卓球の愛ちゃん
うん、おう
あのいろいろほら
ありましたね、
ね、うん、告訴されたりして、うん、で和解しました、うん、みたいな、
うんうん、そんなノリじゃなかったですけど、ねうん、そんなギャルノリじゃないですよ
和解しましたみたいな
違いますそれは違います
なんか記者会見もしてはった
してはったしてはった綺麗かったね綺麗な
でなんかまあね2分ぐらいだけ自分で喋ることだけ喋ったあとはその
弁護士さんが、
ね、弁護士さんが喋ってはったみたいなんですけど、うんまあ、あんたら夫婦のことはどうでもええわと思って、
うん、
子供やって
お子さんや、ね、
もうあんなけ振り回されてる子供をかわいそうやわ思って、
うん、
それさ親なんとも思えへんのかなと思って、うん、こんだけやれ取った返せものやん、
うん、
と思って子供の気持ちとかは何もないんかなと思ってその中に、
うん、むずいよなでも親と言ってももう男と女とかなったらもうなんかどっちが悪いだいいだなって、うん、もう結局どっちの味方や敵やみたいになって、ね、大変やんね
お前はどっちについていくんやとか、うん、でもやっぱり子供ってさある程度年取るまでやっぱりお母さんなわけですよ、
うん、
やっぱり
そう、ね
ね、やっぱりお母さんなわけ女の子はちょっと分かんないけど
やっぱお母さん
そうやっぱりお母さんやし、うん、そもそも子供にそういうねお前はお父さんお母さんどっちついていくんやみたいなも
う、うん、
はやし、
うん、
なんで子供産んだんじゃ
うん
って僕は思うんですよ。まあいろいろあるよ、そらね。
うん。
いろいろまあ DV でどうしても離れなあかんとか、
うんうんうん、
どうしてもその家計のそのね家庭の事情とかで、
うん、
とかのしゃわかるけど、でもなあと思って、
う
ん、
結構
なんなわざわざ記者会見して和解しましたみたいなの前に子供やんと思って。
でもすっごいその子供のことで揉めると、それこそその。うん、どっちの人もそんなものとは思ってないから すごい熱量はすごい強いやんか、うん、だから余計揉めるしだから昔将棋の人でさすごい揉めてまあ揉めてというかこう捕まった人おるよね障害で事件起こしちゃって
あそうなんや
元棋士の人でね、うん、でその時ちょっと子供を無理やり連れて行かれたって言ってすごいネットで YouTube かなんかですごい言っててみたいな人もいたしだから本人同士はそんな全然子供のことを大事に思ってないとかじゃなくて逆に大事に思いすぎてもなんかこじれて諦められなくなってっていうこと
大事に思ってたらまずそういうことにしないけどねほんまに子供のこと大事に思ってんやったらちょっと我慢せよと思いません子供のことを思ってるんやったら、うん、ある程度年取るまではそりゃその、うん、ね夫婦としては破綻してるかもしれんけど、うん、子供にとって何が幸せかって考えんやったら、 答えは出るんじゃないとは思うけど、うん、結局そんなことなってるじゃない。それでも熱、子供のこと考えてって言ってるのはなんかおかしいなと思う。
そうやな、だからおかしくなってしまう
ん
やろ。
しんどいよ。僕、まあ親も離婚してるの見てるから、うんうん、まあ置き去りよ子供なんか。自分らだけ喧嘩してばあなって、うん、お前はどっちつくんやみたいな、どっち連れてついていくんやみたいなとかもあるわけじゃない、
うん、
まあ、うちはまあ、ね、なんとなくもう親父が出てったみたいな感じになったけど、うん、それでも言ったら母親から親父のなんか悪いことばっかり聞かされて、あんたら私の味方やろみたいな感じで、うん、
あ
ね、
なるほど。
でまあそれを信じちゃうじゃん子供なんて、
うん、
でようよう聞いたら結局一番悪かったのは母親の方やったとかね、
うん、
まあ、そんなもありつつ、
うん、
結局振り回されてるんですよ子供が、
うん、
で子供がもう惨めな思いというかまあ嫌な思いして、
うんうん、
でも親は関係ないんですよね。それやったら子供産むなよって思う、
うん、
そんななんか生半可な覚悟で、うん、ね、でもある程度覚悟じゃないと子供産んだあかんって何やったら子供はなかなか減っていくとは思うよ、
うんうん、今実際だからそんな感じやろうな、まあまあね、その覚悟というよりはもう金銭的なものも大きいと思うし、
まあそうですよね、う
ん、やっぱり一人育てるのにいくらかかんねんみたいな話もあるからな、うん、それは大変やと思う。
大変やと思うけど、大変やから誰でも産んでいいってわけでもない、
うん、
その辺は難しいと思うけど、うん、やっぱりね、そうなるとやっぱりみんなで見たらいいんじゃないって。
そうね、
最終的に
そう、
もう近所全員お母さんやったじゃない、
うん、
そうやった、
隣近所の人も、うん、
そうね、
やっぱそういうのを忘れていっちゃってるのかな
今。だから人に簡単に頼れなくはなってるんや、隣近所であっても。やっぱりそれはなんか
そうね、あんまり深入りできへんっていうか、
う
ん、
そうそう、
ね、やっぱ昔とはやっぱ違うけど、
生きづらくなってるっていう。昔と何が変わったんやろうね、なんかこう、そう、不思議、不思議というか。
だからある程度ね、それこそ何でも自由やけど、何してもいいよ、そら。自由やけど、
うん、
ある程度ね、やっぱり、あの、ま、押さえつけっていうあれではないけど、
ガイドラインみたいなね。
そう。は絶対にいると思うんですよ。
うん、
何してもいいよ。じゃあ、何も育たないっていうか、何を、どこに。
いや今でも何してもいいよってなってないと思うわ、逆に。あれもしたらあかん、これもしたらあかんっていうのが逆に厳しくはなってるような気はする。
まあそのね、その、うん、昔やってたことがダメっていうふうにはな、例えばほら公園うるさいから遊ぶなとかさ、
そうそうそう、
あのそれこそ運動会うるさいとかさ、
うん、
しんどいよ ね、
まあそんなんはあるけど、でもそういうことに、そういう雰囲気を作ったのってじゃあなんでなんて考えたら、やっぱあれじゃないですか、そのみんなで子供を見るっていう感覚がなくなっちゃってるっていうか、
うん、だからすごい個人主義が進みすぎたんやろな、自分の権利をな、
介護
とか
も同じちゃいます、
うん
うん、
もっと、ね、もっと隣近所と協力、だから全般干渉しなくなった。
そう、でもそれはいたしかよしというか、干渉されたくないっていう人が多くなったからそうなったんやと思う。
なんでやと思います？なんで干渉されたくないっていう人が増えたんやと思います？だからそれは僕は自由すぎるからやと思うんですよ。その、
うん、
自由に言えるようになりすぎたから。
どうかな。
僕がここに来た時にぼやいた話とかもそうですよね。
うん、
したいとかしたいことだけするとかじゃなくて、
そうそうそう、
その大事な人のためならとか、大事な人の家族ならみたいなところがあれば、多少の我慢とかね、
そうそうそう、
譲るとか、間違った、相手間違ってるなって思いながらでも飲み込むみたいなのっていうのがね、いろんな場面であったはずだよね。
そう、なんか我慢したくないから我慢しません、全てのことに我慢しませんっていうのとなんか履き違えてるっていうか、そら自分にとってしんどいことで我慢する必要はないと思うけど、 我慢せなあかんこともあるんやでっていう、全てが全部そんな子ばっかりになってまうやん、あ僕しんどいからやりませんとか、僕はそれはもう我慢したくないんでとか、
なんでやろうな、
何でも OK にしてたらあかんよとは思うし、
まあでも昔がすごい良かったかって言ったら、昔は昔で割と大変やったなという気もするけどね。でもまあでも昔そう、でもまあ今は今で大変やんね、これするなあれするなってなって、ね、ちょっと簡単に人にだから、そうね、
それは危険もあるよ、そらね、全然知らん人が見てくれるとかさ、全然知らん人に声かけられてとか、
Love you guys.
アッシュチャモ
ゲイ、ね、引っ越ししても挨拶いかんもんね、そら近所、
だからちゃうやん、逆に行ったら危ないみたいな話あるやん、家族だから一人暮らしの女性なんかは逆に挨拶なんか行かん方がいいみたいな、だからそのバレるから、
それはまあバレるからっていうのもあるけど、でもやっぱり私女の子一人で住んでますよっていうのもいる場合もあるじゃない、何、うん、かあった時にっていうのもあるし、うん、そうそうそう、そこの線引きがやっぱり極端なんかな今。
いやだから価値観変わったよね、昔はだから、うん、性善説で動けてたけど、今はだからほんまにたまたま隣がもうすごい面倒くさい人やった時に挨拶で行かん方がいいみたいな方になるってことやんな結局な、うん、
どっちがいいかって言われたらまあどっちもどっちかもやけど、
でも都会の方がやっぱりそっちの方流れていって、やっぱりだんだん都会化していってるってことなのかもしれない、うん、
それがでもいいんかっていうとどうなる、
いやーむずいな、でも芸的に言うとやっぱ干渉されると面倒くさいシチュエーションがすごく多かったし、
シングルでいるとね制作されること多いですね、
うん、そうだからそういう意味では多分俺なんかも別にその辺も割り切ってる年やし、別に全然挨拶とか隣近所ね、今例えば全然自治会とかも役回ってきたら行くし、全然で今そんなに独身だからって結構独身の人も多いから、うん、言うてそんなに困ることないですけどね、うん、でもなんかそうね、
そうね、だから今なんか少数意見をばっかり聞くっていうのもあんまり良くないかなって
それちょっとわかるわ、
うんうん、俺でもそれ最近今そういう流れすごくあると思うんですよ、うん、少数の意見ばっかり聞く、でもそれはでも何やろうな、なんか余裕がなくなってきてるってことなんかな、結局聞いてあげるほどの余裕がないというか、
いや聞いていいことがあるかないかちゃいます、うんうんうん、聞いてあげる余裕とかじゃなくてそれを聞いて、うん、まあほら例えばそら公園でボール遊びをするなっていうのも、うんうん、あの公園がで子供が騒ぐからここを入るなみたいな、うん、で元々の人が言ってるわけじゃなくて、元々そこにあった公園に近くに引っ越ししてきた人が、うん、公園がうるさいからっていうわけじゃないですか、うん、それをその話をその人の話を聞いて、じゃあ公園閉鎖しますってなった時に、
うん、そこがこうなんか違和感感じる
よね、うん、ってなるじゃない、
いや公園ってそういう場所やんっていうね、そうそうそう、だからその、うん、みんなが声を出せるのはいいけど、どの声も聞くってちゃうくないってこと
だよね、うん、だ余裕がないっていうんじゃなくて、そういう意見を聞きすぎて、少数意見でも聞かなあかんみたいな、
うん、
じゃないよね、うん、っていうのもだから、まあ、ゲイのそのあれじゃない LGBT もそうやけど、うん、少数意見やからこっちの意見も聞いてくれっていうのもあるし、うん、いやいやそれになんでこんな9割の大多数の人がそれに聞いたらなあかんねんっていう気持ちもすごいわかるし、
うん、
まあ、似たようなもんじゃないですか、うん、公園で遊びたい人100人おって、ね、別にいいよって言ってる人が100人おって、ただその一人があかんって言ったら、そっちをみんな話聞かなあかんみたいな、うん、
まあその公園使う話と LGBT はちょっと筋が違うとは思うけど、
ね、まあまあね、ちょっと全然話はちゃうけど、うん、結局はでもそうじゃない、うん、そのね、
そうかな、どうやろうね、う
ん、まあでほらあのちょっと前に守屋さんが 面接の時にダイバーシティ関連の話質問って、うん、って誰で分かるなって思うんですけど、うん、普段からほら僕もそういう系の担当だったりもするじゃないですか、うんうん、なんかよく思うんですけどほらみんなが意見を出せるのはいいと思うんですけど、うん、良い質の良い意見もあればそうじゃない意見もあるから、うん、出た意見を全部鵜呑みにして聞かないといけないっていうことではないわけじゃないですか、うん、だからなんか検査が言ってその別にそういう変なっていうか、まあ、少数派の意見の人も別におってもよろしいねんけど、うん、全体性的を考えて出た意見を選ぶとか、うん、こう並べて優先順位をつけるみたいなことを、うん、まあ、怖がってしない人が増えてるっていうのはありますよね、
うん、そうそう、だからほんまにだからあんまり考えてないだけやと思うな、うん、実際
ね、
うん、だからその講演うんぬんかんぬんも結局ほんまに困ってたりとか、それはほんまに困っててすごい大変なぐらいやったらそこでボール遊びは絶対してほしくない。だから例えば毎月毎月窓から座られてるみたいな状態やったらやっぱ禁止した方が多分いいやろうしとか、やっぱりちょっとちゃんと調べて考え
ないと。それはでもね、もともと公園があってもともとそこに住んでる人がそれを言うならわかるんですよ。だいたいそういう声上げる人ってもともとあるとこに後から自分のリサーチ不足で来てるわけですよ。ほんなら朝、引っ越ししたら朝、通学路でうるさかったとか、
うん、
てか言ってる人に、じゃあその人が文句言ってるから、じゃあその公園はやめ、使わないでおきましょうってなるんやったら、うん、僕は、いや、お前がリサーチ不足でここに来たんやから、我慢できへんやったら、お前がどけよ、とは僕は思う。うん、
まあでもどうやろう。結局でも話し合いで何とかするしかないんじゃないの。
そんな人が話し合いで納得すると思う。
でもそれを何とかするのが政治じゃないですか結局やっぱり、
ね、まあでもそこが政治なんかな。
そうやと思うな俺は。だからお金積んでもええし、別にそれはいろいろやり方いろいろあると思うんですけど、
お金渡すか出ていけっていう。
そうそうそう、まあそんもうちょっと綺麗な言い方
あるやなんでな、まあ、そのまあそれはね、まあ公園やとして、僕がちょっと一個思ってるのがね、うん、まあ一個のマンションがあります、
うん、
でそこでまあ言うとこの時間からこの時間工事しますっていうのが決まりました、
うんうん、
この時間はちょっと騒音が出ますよって言って、うん、みんな掲示板にも掲示してさあやり始めました、
うん、
うるさいって言ってくる人がいます、うん、じゃあそのうるさいって言ってくるから、うん、じゃあこの日は仕事止めますか、うん、って話になってくるんですよ、うん、止めれないじゃないですか、
うん、
でも言ってくるんですよ、
うん、
でどうするっていう話なんですよ、
うん、
どうしますもしそれが
どうしますかっていう話。僕の立場にもよると思うけど、結局そういう人って話通してほしいだけの人もいるやんか。
ああはいはいはいはい、聞いてほしいだけっていう、ね、
そうそうそう、うん、
まあ、ちゃんと聞いて分かりましたっていう、
ある程度のポジションの人が頭下げに来たったら、うん、まあしゃあないな、でなんか俺に得なことはないんかみたいな、はいはい、そっから始まるみたいな、ほんならちょっとこういうことはできるかなみたいなところで便宜図るみたいなことなんかなと思ってるけどな。結局
いくらか渡せみたいな話
に、まあ例えばね、多分貸し折りぐらいは出せるかなみたいな
とか、それをやるとね、うん、じゃあ私も、うん、なあうちにはないん
か、ね、
そうそう
そうそう、でもそんな時代やったで、昔は割と賄賂社会やったで、昔も言って、まあ、それで回るんだなってこと。そうそう、昔もそうやって、そうそうそう、でヤクザなんて幅利かせとったから、なんや言うたらそういう人出しとったもん、使ってたと思う昔はな、まあまあね、だから今はそういうのがないクリーンなやり取りの世界ではあると思う、ある程度、
うん、いやないよそんなん関係ない、言うてくる人は言うてくる。
いや言うてくるけど、そういうヤクザ的なことは表向きは使われへんや、まあまあ、まあ、でも分からんけどな、
使えへんし、で、うん、やっぱりそっちの意見を尊重できないじゃん、
うんうん、
進めへんから、ね、そう、仕事がじゃあもう無視するしかないのよ、うん、何言われても、あの、はい分かりましたで、
分かる、
そう、余計悪循環というか、あれやろ
う
な、うん、その人向きもな、うん、すまへんしな、うん、結局
うちはあのオフィスがね結構大規模な あの改装工事、うん、もう3ヶ月間ぐらい入ってこう、でもほらみんなが使う中でやから、うん、夜間を中心にエリアを分けてこう言い分けてやっていくわけですよ。そしたらやっぱり、まあ、うるさいっていう、うん、うちの社員がですよ、
うん、
まあ、その作業員の方々に対してのフレームとかがよくあって、うん、いや僕窓口なのでそういうのも、
うん、
じゃあやめるって言って、
うん、
自分らが言うてたこれが古いとかこれがないとかっていうのも全部そのままになるからでええのって言って、
うん、
この人らも騒ごう思ってうるさいしてるわけじゃなくて必要な作業をするのにどうしても音が出るからって言ってましたよねって言って、もうそれもうどっち取ります2つしかないんですよって言って、うん、もうちょっとだけ我慢して新しいものに変わるか音をそのままでやりづらい環境でやっていただくかどっちかですよ、どっちがいいんですかってみたいなのを、
うん、
大丈夫ですかって言ったら、ああみたいな、いやあじゃないですよ、そんな作業員の人たちだって夜遅く来て仕事してはんのに、
うん、
何をなんかこの人たちのせいじゃないことで嫌な思いさせてんすかって、
うん、
でその作業員の方々はこのうわーって騒ぎながらね静かにしようとする配慮もないような人たちじゃないんです、
うん、
すいません今からちょっとだけ音出ますっつって、うん、って言ってウィーンってやってもうちょっとやめてウィーンってやってちょっとやめて、うん、って言ってすごい配慮してくれる人たちやから、うん、もうなんで文句言ってんすかそういう人たちにって言って、うん、ありましたけどね、まあ、同じ近いですねちょっとね関
係は
ね、
まあまあそうだからそういうことですよ、うん、何でも言うや通るみたいな、
うんうんうん、
世の中になってるっていうか
僕やっぱりねコミュニケーションが足りひんのやと思うわ。
そうですね、
そのだから親戚にそういう工事してる人とか業者してる人がおって友達とかでもいいけど、ほんならそういう人の仕事ぶりとか仕事の仕方とか知ってたらあんまりそういう文句も 言わんようになると思うよね、うん、
結局ね想像力もね働く
し、そうそうそう、ね、だから結構そんなんも知らんまま自分の仕事だけしててほんでなんか文句は言うもんやみたいなことになってたら、うんうんうん、それはぶつかるし、だからそこを交渉するとかなんかそういう仕事になるのかな結局こう、
まあね、でもやっぱ圧倒的にコミュニケーションもみんながもっと量質も大事なんでしょうけど、うん、量ね
量とかさやっぱ知らんだけのこと多いと思うのよね、うん、
あのほらあれもだから自分のことだけ考えてるかどうかというと、うん、ちょっと浮気の定義の時とかもね、
まあそうね、
なんかそういう話になりましたよね、うん、
だった
自分のことだけ考えてるのか、その関わる全ての人たちの立場とか損得まで考えてやります、
うん、オープンリレーション
そうそうそうなんかありましたよ、
オープンリレーションシップ
な、はいはい、
そういう
なんかありましたよ、
あるじゃない、
だからそのなんかほら、うん、まあ某あそこさんがあの王様ゲームに参加するせえへんみたいな話をして、
うんうん、
いやそもそもいやもうそんな可能性があるものにはもし相方がいたら相方が見てる
の
も
出ません
みたいな、ね、出ませんよみたいなっていうのも自分のやりたいことだけじゃ、ねなくてみたいな、
うん、だから自分を通したいっていうか悪いよだってみんな通したいって
、
いくらでも、うん、うるさいねんもん、うん、そりゃ仕事にならんよ、
うん
ね、
いやでもそのうるさいとかの話はさだって自分も仕事をしててその人に迷惑かけるというかさ、うん、そういうシチュエーションってあるやんか、
うん、
だからそういうことを考えたら一方的にそういうクレームっていうのが筋悪いなってわかるやん、うん、ちょっと考えたらだからそういう発想が全然なかったりするんやろうなって俺はかわいそうな人やなと思ってしまう、うん、だから
でもその原因はほらあそこださっき言ってたコミュニケーション量というか、うん、不足が、
うん、というかもう知らんだけなんやね、うん、結局
Love you guys
アッシュチャモ
ゲイ
今はその少数意見を飲みがちっていうか、
うん、声出す子が悪いとかじゃなくてを間に受けすぎてるとか
そうそうそう
選んだり判断したりしてない、
うん
その運営
責任でも今まで使ってた人との権利が侵害されてるわけやからそれは全然筋悪いと思う、
ね、
ただ LGBT の問題は別に権利を侵害するわけじゃなくてまあだからおるよって認めてあげればいいだけの話やからそこはまたちょちゃうと思うねんな。ただあれやろその女装工がトイレ入るとかそういう話をしてるんやったらそれはまた犯罪やからそれは
それでそうね、お風呂男風呂入るとかさ、
うん、そうそうそれはさ全然別の筋の話で、
うん、
全然筋違うから
いやそれは僕はそれはまた話は別やと思ってるけど、うん、認めてほしいっていうパレードを認められへん格好はやめてっては思う
でもそこ難しい、文化の問題もあるで。だからそういうのが別に OK やっていう人もおるやんか。
誰？
だからそれはな。いやだからそれをほんまにな、とことん話し合ったらいい話だと思うで。別にその、うんうん、頭ごなしにお互いな、お互いに頭ごなしに言うんじゃない。
いやでもね、
いやそれで言うとアスゲーの3人はコミュニケーション量足りてますね、
ま、うん、それはもう言いたいこと言うし
あの言いたいことしか言わんからね
納得せえへんし
な。むっちゃ足りてるわ。
忖度ってどこってか。
ドロスボス消えろ、明日も
ゲイ。
お願いします。
はい、もうキャンディさんも明るくなりますよ。思い出の料理というタイトルでいただいております。
はい、
はい、浩平さんからいただきます
。はい、
はい、
ありがとうございます。
あそこさん、キャンディさん、ハッテンさん、こんにちは。キャンディさんファンこと浩平です。
あ、浩平さん
もうやめてよ。
こんばんは、
キャンディさん、こんにちは。言わなあかんのはもういらないよ、はい、本当に。
いつも楽しく拝聴しています。インスタの動画も毎回楽しみにしています、はい、皆さんにお聞きしたいことがあるのですが、はい、皆さんこれを食べたらあの人を思い出す思い出の料理はありますか、
はい、
自身で作ったものや作ってもらった、でもどちらでも構いません、うん、僕の思い出の料理は鶏の煮しめです、うん、はい、数年前当時好きだった彼氏持ちの男が鹿児島に出張とのことで鹿児島の霧島というところに来ました、
はいはい、
鹿児島市内からはバスで1時間半ぐらいかかるのですが、うん、会いに行く際に何か食べたいものあると聞いたら何でも大丈夫とのことでしたので、悩みに悩み、煮しめと小松菜のごま和えと鶏そぼろと卵の二色丼を作って持って行きました。もっとおしゃれなものを作れたらいいのですが、自信を持って作れるものが煮しめでした、
うん、
その男とはそれ以降何もなかったのですが、この話になると何でも煮しめる女と呼ばれています、
うん、
はい、
おしゃれ、
おしゃれですよ、うん、はい、大好きだった男を思い出す料理、大好きなお袋の味、いろいろあると思いますが、思い出の料理を教えていただけたらと思います。長文でも失礼いたしました。これからも配信楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
思い出の料理か、
ね、煮しめてでも結構渋いです
し、手かかるしね、
うん、
時間も
なんか、まあ胃袋つかみたかったんでしょうね
そうですね、
ね、
鶏の煮しめと、
鶏の煮しめって何を入れるの？鶏と、
だからあの筑前煮的なイメージちゃいます
の鶏がメインというか感じ
で、まあ、まあ、筑前煮より大きいですわ多分、お煮しめやから、
うん、鶏自体がね、
鶏も他 の, その昆布とか、
うん、
まあまあ、レンコン、ごぼうあたりとかも
人参、
人参、そうですね、
煮しめで、
そうですね、
煮しめやから、そうですね、
難しいよね、
煮しめ九州ってことですか、じゃあ
そうですよ、
浩平さん、そうですね、そうですね、
はい、
ってなったらあの山菜とかも入れたりしますしね、
うん、ああそうなんや、
ね、美味しそう。
山菜で言うとね、この間ね、タラの芽の天ぷらをねちょっと、うん、いただきました、春のね、
はいはい、
美味しかった。
美味しいよね、なんで呼
んでくれへん。なんとそれが今日ここに、
うん、
ほんまにね、あ、ないと思ってるでしょ、
うん、
ない。
なんで呼んでくれへんかって、
ね、いや、ちょ、ごら、一緒にご飯食べに
行ったから、ごら、今ごら、今
ごらっつって、あそこで食べられるやつ、あそこやったら美味しいわ、
もう、何やったっけな、いろいろ、餃子にんにくとか、
うん、
タラの芽とか、もう春のその山菜、
なるほど、
美味しかった、いろいろ、
はい、
はい、思い出の料理ね、
思い出の料理ですか。
いや、
料理食べ物やったらいいですか、別に調理されてる、
やっぱり料理ちゃいます、調理されてるもんじゃないですか。
あそこさん、思い出の料理なんですよ、思い出の料理、
思い出の料理。
あの、僕この間ね、あの、はい、嘘つかれて別れた彼の話、昔のね、
はいはい、
もうすごいだいぶ前の彼氏の話したんですけど、
はい、
その時僕すごいあのハマってる料理がカルボナーラだったんですよ、
はいはいはい、
で最後のもう別れるつもりの時の晩に、うん、あのカルボナーラをこう、なんかカルボナーラが食いたい食いたいってすごい一回作ったらすごい美味しかったらしくて、
うんうんうん、
すごい言うから、ほなカルボナーラ作るわって言って材料だけ買って持って行ったら、ちょっとまあそういう感じやったから、もう別れようと思ってちょっとムカついてたんやろな、僕もね、ものすごい茹で時間を短くしてカルボナーラ作ったら、はい、パリッパリのカルボナーラになって、
うん、
まあ食わせたよね、
はい、食ったんすか全部、
もう食べて言うて、
ああそう、
で私はほとんど食べず、
はい、
ちょっと硬いななんて言いながら、
はいはいはい、
っていう思い出のカルボナーラがありますけど、
とんでもない思い出です ね、
はい、 いい思い出のやつないんですか。
僕ね、でも料理は大体美味しく食べるので、あんまりそのどれが一番美味しいっていうのはないですけど、
まあ、美味しいっていうか思い出ね、
思い出ですよ、
なんか思い出ね、思い出
として、まあ、それは立派な思い出ですけど ね、まあ、ま
あね、なんか悪いやん、なんかいい思い出が欲しい、
あ、ね、じゃあもうそれはもう僕が塗り替えます、
はい、
まあ よくもないか僕キャンディーさんと出会った初めて出会った、
はいはい、
1年前ぐらいに、
はい、
長年付き合った人と別れたっていう話をした、
九州のね、
ああそうですそうです、はいはい、で最後まあ
え、いい、ちょっと待って、いい思い出の話
で、で最後、最後、大丈夫ですね、
はいはいはい、
で、
はい、
最後まあまあ別れるにしても長年付き合ったんやから最後は話さんとって言って、
うん、
でまあ帰って、僕はちょっとその時は説得できるつもりだったんですよ、
うん、あ、別れない
っていう方向で、でも無理で、うん、まあ、九州に帰って話してやっぱり無理で、
うん、
で帰りの飛行機が夜だったんですけども、うん、待ちきれなくて、それ昼ぐらいにもその話が終わって、うん、もう一刻も早く九州を脱出したい、もう辛すぎて、
うん、
で新幹線でね、
うん、
帰ってきてたんですけど、まあそれこそもうトゥーどころじゃない、もうぶじゃぶじゃになるぐらい泣いてたんですよ、もう、
うん、
新幹線で、
そうそうそう、
心配になるわそんな、
でも誰もそうかそう、だから心配になったマダムがいてで、
うん、
あのカツサンサンドイッチか、あの、うん、機内販売っていうかその車内販売の、うん、を買ってくれたんですよ、
うん、
それって別にそのサンドイッチがめちゃめちゃ美味しかったわけでもないいいし、サンドイッチのくせに800円ぐらいするやん、うん、中で買うたら、
うん、
だけど多分そのマダムはお一人で乗ってらっしゃったんだけど、僕も一人で乗ってて、隣同士でもなかったんだけど、多分あまりにも僕が泣いてるから、うん、なんか察してくれたんでしょうね、うん、まあ、察するも何も泣いてるからだけど、それで買うてくれた、
お釜が泣いてるわって、
絹のハンカチをこうやってやってやろう、なんでやねん、でそれでまあ食べたサンドイッチ、なんか卵サンドやったかな、うん、もうなんか、うん、もうなんか味もわからんかったけど、でもとりあえずなんか、もうこんな時でも誰かがなんかいいことしてくれ、いいことっていうか、なんか助けてくれんねんなって思ったっていう意味では思い出の料理ですね、うん、味覚えてないですけども、悲しすぎて、
サンドイッ
チはね、泣きながら食いましたよ、
うん、
うん、って感じでしたね、うん、すいませんね、なんかカルボナーラの後に、
うん、全然
言うわ、
何ですか、
キャンキャン、
思い出あります、思い出、
思い出はあるでしょうよ、ね、
違う、
今のひどくらい
違う、ね、思い出の料理 の料理を省略したんや、
あ、そうだ、なんか今あんたなんかに思い出あんのかみたいな感じ
やった、あんた思い出あるのみたいな、
そうそうそう、今めっちゃきつく聞こえた、
ほんまに今の
あかんね、思い出ある、
あるかないかで言うとない、
明日も
ゲイ何ですか、
あるわ、
思い出、
だから何ですの料理は、思い出の料理は、
料理何やろう、何やろうね、一番でも最近の話しちゃうかな、一番今思い出というか、うん、一番良かったっていうか嬉しかったっていう、
うん、
まあ、この間誕生日でね、
うん、
まあ、言ったかなそれ、話したかな、
豆乳のクリームのやつですか、
わざわざその僕に
ケーキをね、
そう
作る、あ、
まあ、そんなことされたことないから、うん、僕今まで、
僕らしたことありませんっけ、
ないんでね、今度ね、ぜひなんか
いや、ボケてくれると思ったんですけど全然ですやん、
ないよ、みんな食われへんやったら食うなの人じゃない、
誰かですか、
お前らや
だってさ、無理して食うことないやん。
無理して食うことないけど、せっかくの打ち上げにチーズ専門店とか連れて行ったね。
サンドイッチ、違う。
9番サンドな。
それそれそれ。うん、
それもチーズ。
ね、チーズ抜きいけますかとか言ったら、何言うてんのみたいな言い方されましたね。
そう、チーズがメインやろ
みたいな。いやい
や、もう作ったったから無理やって。あれ、わざわざ人数分も予約して言うとってんや、うん、あそこ。
やとしたらいけずやで、
あのチーズあかんねんな、
おい言うとったよ、ずっと何にも食われへんかったやないか。
待て待て、別に整理しときたいんやけど、はい、牛生乳無理ですね、
無理です、
バター無理ですね、はい、チーズ無理ですね、はい、ヨーグルトも基本無理だけど、うん、父安ヨーグルトだけ OK です。
そうね、オイコスとかも最近いける。
オイコスなんでいけんの、あれって。
その代わり僕オイコス、むっちゃあれをつけるんですよ、ジャムみたいな。
あ、はいはいはい、味変える感じ、
ね。じゃあクロワッサンとかもちょっと、うん、無理ですね、うん、じゃあ豆乳とかアーモンドミルクとかは大丈夫、
いける。
へー、
ただ豆乳もアーモンドミルクも見た目が牛乳やから、うん、その時点でうってなる、
なるから嫌らしいね。だから一緒に台湾行った時に、朝有名なとこあるんや、豆乳の朝食のとこ、わかる？
なんか揚げて、揚げたパンみたいな感じ。
そうそうそう、あれ行ったけど、いっぱいも飲まへんかった、豆乳。
いや、はい、でもマヨネーズタルタルソースは大丈夫なんですね、
うん、マヨネーズはだって卵と吸うだけやんか。
でもほら、なんか乳化させてるからちょっと似たような、
あ、見た目はね、あんまり。でもマヨネーズはもうマヨネーズで出てくるじゃない、
はい、
もう容器に入って、
うん、なんかな、これこういう話をずっと聞くねんけど、うん、聞くほどほとんど木のもんちゃうのってすごい持ってくんのよ。いや、
それもほんまにあんねん。だから僕、うん、今までそれこそヨーグルトも、あ、ほんまにあかんやつはダメなんですよ、うん、でも食べてみたら意外と、あ、食べれるやんみたいなのが結構あるし、それこそほらメープル茶、フレンチトーストも、うん、もう基本的にフレンチトーストって僕もう映像で見てるのは牛乳に浸して、うん、で卵をつけて焼いてるじゃない、うん、もうどう見ても無理じゃない、うん、でも売ってる、もうそういう製菓屋さんが売ってる、
はいはいはいはい、
パン屋さんが売ってるようなとこって、はいはいはいはい、その牛乳じゃなくて、まあ、乳化剤みたいな、うん、植物性みたいなのやつは食えるんですよ、うん、だからもうそういうもんやと思って食えへんのが多いっていうか、みんなの、まあ言ったらみんなの前でその頼んだやつが食われへんって嫌な顔するのが嫌やから、うん、で食えるか食われへんか自分でも分からん状態やったら、もう食べられへんっていう方にしといた方が、
うん、無駄にせえへん
し、そう、無駄にせえへんし、ね、いいじゃないですか、うん、だから僕は分からんけどとりあえずやめときますで、うん、食べれないって言ってるとこもあります
ね。アレルギーってわけじゃないんだよね。
アレルギーってわけじゃない、食べたら全然食べれるやんみたいなのは全然あるん
ですよ、うん、あるかもしれんな。
そう、思い出の料理っていうか、やっぱりそのがすごく嬉しくて、僕そんなことしてもらったことないから、う
ん、
はい、
なんか豆乳生クリームの、
なんかみんなあれやな、言い方悪いな。
でもわし普通に言うとるやないの。
豆乳が生クリームのやつな、生クリームが豆乳のやつ、
豆乳の生クリームに牛乳が入ってないスポンジケーキ、
スポンジケーキね、バターも使ってない。
美味しいんですか。いや、そう、食べ、じゃあ、じゃあ、
それはね、でも、多分ね、みんなは、多分、美味しくなかったと思う。バター、牛乳バターが好きな人たちは。あ、そのケーキ自体は。
普通の生クリームの方が。
見た目のケーキを食べてる人は、全然味が違うやろうから、ちょっと物足りひんなってなるかも。美味しく
はないかったと思うけど、僕は今まであんな真っ白の、ああいうケーキを食ったことがないわけですよ。で、やっぱりそれ作ってくれたっていう嬉しさもあるし、やっぱ美味しいんですよね。
うん。
でもそれが、
気持ちがね、
そうそう、気持ちもありがたいし、っていうので、もう今はすごい、今はそれがすごいなんかもう嬉しかったなとは思うけど。
いや、でも本当にね、私も一度ね、それ食べさせてもらいたいなって。
何でも食えるやん。
だから、それも食べてみたいやんか。一回その豆乳のクリームのケーキ。
自分で作ってんやん。
冷た。
ドロスボス消えろ。明日も
ゲイ。食えたって、うん、まあ嬉しかったってこともあるけど、そうそう、
ね、白いケーキをね、
みんなと一緒に食べれたっていうのはすごいな。
来年白いケーキ渡しましょうか。
あ、そうですね。
ちゃんと作ってよ。食べれるやつ。
誰に物言うてんの？わしらやで。
いや、それは作りますよ。びっくりするぐらいの白い、ね、真っ白な。
真っ白な。
ほんで、いけずでちょっと入れんやろ。で、食べた後に美味しかったやで。ちょっと牛乳入ってんのにみたいな。
そんなしょうもないことするかんな、ほん
と。そうやろ、僕しようと思ったけど。で、はい、どっちの牛乳が入ってたでしょっていう牛乳裁判。
そこで牛乳裁判も入る。
牛乳裁判
も。詰め込みすぎやろ、それは。
はい。
まあ、そういうことでね。
はい。はい、思い出の料理ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それぞれありましたね。明日もゲイでは
ね、お便りを募集してまして、
はい、
まあちょっとねあの YouTube の方頑張ってまして、はい、毎週日曜日に、うん、これまで上げてる動画をちょっとギュッとまとめたやつをね、はい、出してまして、はい、まあ、あの昔のキャンディーさんとか昔のハッテンさんのね、
は
い、あの様子が見れまして、
はい、
なかなかにあのはっちゃけてますのでまたぜひ、
ね、
お願いしてお願いしたいと
お願いして
思ってますけどもあの YouTube の方はぜひねチャンネル登録など高評価なんかいただけると
高評価を
すごいね嬉しいなと思って
そうですよねお願いします
で意外と YouTube 経由でポッドキャストを聞いていただいている人もねちらほらあの増えてきましたので
そうなん
またぜひねよろしくお願いします。
はい、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。